はい、マルチです。ネットラジオベースボールトーク、12月24日日曜日の、夕方の配信です。本日ですね、プレミア12、決勝戦、日本対チャイニーズタイペイが行われますが、まあ、その前にですね、直近2試合の振り返りを簡単にして、まあ、この台湾戦、最終戦に向けてですね、お話ししていきたいなというふうに思います。ちょっとね、毎日見に行ってるとですね、なかなか夜も帰ってくるの遅いですし、19時開始ほんまやめてほしいよね。いや、まあ、平日はよ。平日は僕19時じゃないと行かれへんから。土日は18時でええやろ。なあ。日本のテレビ局の都合か？でもそんな夜遅まで放送するのもさ、また後ろの番組に影響するやん。18時から放送すればさ、ちょうど優勝の瞬間ぐらいが一番いいゴールデンタイムにきちっと入るわけやん。なあ、あれはほんまそろそろちょっと考えてほしいなと思うんですが、まあそれ置いといてですよ。まず金曜日の試合相手はベネズエラでしたね。はい。ああ、この試合もね、一時は逆転されてね、なかなかしんどい試合展開でしたけども、まあ、はっきり言って相手の早すぎる系統策、マシンガン系統にですね、助けられた部分が非常に大きいんではないでしょうか。最後、まあ、マキがね、打てたのも正直向こうがもう出せる投手がいなかったんでしょ。おそらく。うん。早々に変えてたから、いろんなピッチャーをね。それで、まあ、結局、まあ、甘い球、ちょっとまあ、ちゃんとボールはどんな感じのボールやったかまで見てないんですけども、はい、いいボールを、パーンと弾き返して、もうできたってところなんじゃないでしょうか。うん。まあ日本の投手陣も結構点取られてましたからね。それに強力な打線だったと思うんですけど、まあほんまにピッチャーですよね。はい。まあ、なんとか勝ててよかったですが。隣のお客さんがね、起きながら来てはった、青年で、二十歳ぐらいの、そう、めちゃくちゃ喜んでました。坂倉ファンやったんで、ね、めっちゃ喜んでました。桜のホームラン打ってましたし。うん。まあ、これ、台湾の時も散々言いましたけど、台湾で見た試合の時も散々言いましたけども、エンターテインメントとしてはすごく面白いです。この大会。うん。スポーツとしてこれでいいのかってところはもう、山ほどありますけども、エンターテインメントとしては、金曜も土曜もすごく面白かったなと思ってます、僕は。はい。土曜日の試合、チャイニーズ台北戦。まあ、2日連続ね、同じ組み合わせになるのがもう決まってしまった後の試合だということで、台湾の方は、ピッチャー、先発ピッチャーをね、変えるということで、まあ、罰金をね、しっかり払って先発ピッチャーを変えてきたというところですね。まあ、そもそもね、予告先発制度自体、いる？これがだいぶ意地悪やなって思うけど、それはだって、ね、それできる。しかも、まあ、罰金貸せば、罰金が何？その、なんか、賞金で元が取れるようなさ、金額やん、多分。50万って。別にそんなん台湾の野球連盟50万ぐらいバッて出すよ、そりゃ。なうん。まあ、そもそも僕はやっぱり、予告先発制度はいらんでしょ、と思ってるタイプなんで、思ってるんで、はい。なぜ日本だってな、同じような状況だったら、な、そうしたいってなるやろうし、うん。予告選抜いや、これリーグ戦とかやったらさ、まあわかんねんけど、なあ、僕はあんまり好きじゃないんですよね、予告選抜で。まあリーグ戦に関しては、なんだ、偵察メンバーとかなくなったのはあれあれでよかったかなと思ってるけども。それ以外短期決戦とかはな。まあ短期決戦もやってもええけど、まあ国際大会のこのな、トーナメント式で、トーナメント式っていうかこういう感じの大会でな、正直いるかって思いますけども。はい。で、まあ相手のピッチャー、まあ先発、あれ早々に変えましたね。びっくりしましたけど。でもあのピッチャー、2日連続先発やったらしいですね。で、その後、そう、隔週に出てきましたね。西武におった。ね。あとは、まあでも、ピッチャーからそれなりに日本も打線点取りましたけども、逆に、日本投手陣は今日、この日もそれなりに打たれて、ね、苦しんでましたが、打たれてとか、まあ、請求がってところはありましたけどね、早川に関しては。ただまあ、大 台湾の打線はあれすごいですよ。結構あれね、野手陣もね結構控えメンバーが多かったと思うんですよ多分。僕もそんなに台湾の野手そんなに知らないですけども、陳重心とか出てなかったんで多分ね、うん、あとそうね、まあベストメンバーではなかったな。日本もそんな感じスタメンでしたけども、多分相手もそうです。それはの中であれだけまあ点取られてるんで、うん、結構あれはやばいよ。であと二遊間が硬いわ。うん、あれね、二人とも同じチームなんですよ。そうだ、日本で言うと荒井場とか野源が出てるような感じ。台湾の守備ってもっとこう割とエラーが多いイメージがあったんですけども、もう今大会に関しても全然そんなことない。めちゃくちゃもうファインプレーもあったし、普通にうまいっす、あの二遊間ね。まあ、出身チームがね、あの中心兄弟なんで、リンちゃんがね、リンウェイツが二軍監督の時から育て上げてきた選手たちなんですけども、多分まあ平野がしっかり鍛えてたんでしょうね。それは嬉しいんですが、まあ結構強いです、あれ普通に。うん、そしてね、今日の試合は、台湾の先発がなんかメジャーっていうかマイナーリーグのプロスペクトらしくて、かなりもう台湾のエース格のピッチャーということでね、来年にはメジャーに上がるんじゃないかとも言われているピッチャーです。左のチェンジアップ使いということで、おそらく日本は苦戦するんじゃないかなと僕は思ってます。うん、ただまあ日本の方もね、戸郷が先発なんで、まあ慣れ親しんだ東京ドームですから、安定したピッチングを見せてくれると思います。一番ね経験値があるピッチャーだと思いますしね、今回のメンバーの中では。うん、なんでまあそうですね、今日は投手戦になるんじゃないかなという気がしてます。日本もおそらくスタメン組み替えて、まあ、いつものメンバーに戻してねやるんじゃないかなと思いますし、投手戦になると思います。すごくしびれた試合展開になるんじゃないか、まあ、ここまでね、3試合連続ですかね、スーパーラウンド来てからは、毎試合9点を取るですね、大胆な野球やってますが、おそらくそうはいかないんじゃないかなと。まあ、両先発がいいピッチングをして、まあ、リリーフをお互いに打ち崩す展開になるんじゃないかなという気が僕はしてますが、いかがでしょうか。はい。全然日本が負ける可能性は僕はあると思ってるんで、ここまで全勝で来てますけども、うん。正直、ね、危ない試合もいくつかありましたし、はい。全然、油断は、まあ、もちろん油断なんか全然してないと思うんですけども、楽観的に見てはいけないと思ってます。うん。はい。今日は僕は、ライトの外野席の真上ぐらいにある、2階席ですね。一応内野指定 C のところで見る予定です。じゃあ昨日もね、ちょっとその辺で見て、昨日はね、実はね、あれなんですよ。リセールで買ったんですよ。もともとちょっと行くかどうか迷ってて、で、まあ、リセールで買って、で、しかも、そう、2枚セットのやつ買って、まあ、友達誘って行ってたんですけども。そう。割と昨日もそこに近かったんですけど、あれ?って一瞬思ったんですけど、そう。今日はもっとさらに奥の方。なんで、奥というか、要はもう内野視点の1列とか2列とか、めちゃくちゃ列数が少なくなってるところで、あそこで見れるはずなんでね、はい。ちょっと楽しみ。結構見やすかったんですよ、でも昨日あの辺で見て。うん。感じね。ちなみにリセールでそのわざ2枚の買ったのは、まあ別に友達誘いたかったのもあるんですけども、普通に内野し、の、その時買った時点残ってたのが、普通のリセールじゃない方に残ってた内野して A とかだったんですよ。1万するんですよ。内野して C2 人分買っても、手数料込みでも9000円くらいを。やったらね、内野して C 取るよねっていう話で。そう、ちょっと最初の段階忘れてなかったんですよね。いろいろ。そう、迷いがあって、はい、まあ、いうことで、まあでもなんだかんだでスーパーラウンド全部参戦するっていうねところで、はい、まあこれから行っていきます。今日もね19時開始なんで、はい、もう3時間切ってますが、行きますということでね、はい、また振り返りの配信はおそらく今晩はさっと寝る形になると思うんで、ひょっとしたら帰り道取るかもしれない、時間に余裕があれば。でもちょっと明日仕事あるからね、早めに家帰りたいし、 まあ余裕あったら撮って明日の朝出しますし、なかったら月曜日火曜日あたりに撮ってひゅって出す形になると思いますが、はい、とりあえずね今日も行ってきます。いやー、それにしてもね、1ヶ月というか、まあでも僕名古屋から追っかけ、まあもちろん追っかける人はね、あのキャンプの宮崎から追っかけてるんですけども、まあ、名古屋から台北そして東京都ね、まあ2週間、まあ20日間ぐらいですか、楽しんできたプレミアもいよいよ終わってしまうということでね、まあ、まあ、プレミア自体はもっと短いか、あのチェコの強化試合があるからね、名古屋のね、ちょっと寂しくもありますが、いよいよ本当に今シーズンが終わるんだなということで、はい、まあ今日は、はい、楽しく見に行きたいなというふうに思います。はい、ちょっと1分残ってますが、まあ準備もしないといけないんでね、こんなもんにしようかな。はい、では以上 T でした。